それではですね、早速今日も聖書を開いていきたいと思いますけれど、今日はルカによる福音書の15章の31節から32節の御言葉になります。開けられましたら私がお読みしたいと思います。すると父は言った。子よ、あなたはいつも私と一緒にいるし、また私のものは全部あなたのものだ。しかしこのあなたの弟は死んでいたのに生き返り、いなくなっていたのに見つかったのだから喜び祝うのは当たり前である。アーメン。今日はこのところから本当の兄ならというテーマで共に御言葉を分かち合っていきたい、そのように願っております。放蕩する神のシリーズを進めていく中で、弟タイプとかまたお兄さんタイプに関わらず、全ての人たちが知らなければいけない、そのようなものがあると思います。それは神様の愛というものであります。神様が私たちをどのように愛してくださっているか、また私たちがどのような状態であっても神様の愛は決して変わらないということを知っていただきたいと思います。そしてそのことを認めること、そこから私たちの信仰生活は始まっていかなければならないと思うんですよね。私たちがどのようなものを基盤として信仰生活を立て上げていっているかということは重要なことで、それが義務とか責任ではなくて、全ての源は神様が私たちを愛してくださっている、その愛から始まっていかなければならない、またそれが力の源であり原動力であるということを知っていただきたいと思うんですよね。今日の本文に出てくるお父さんはですね、兄弟2人ともに自分から近づいていってその愛を表しました。それは自分から離れている失われた2人の息子を自分のところに招き入れるためでありました。弟が帰ってきた時にお父さんは走っていって、息子が謝る前に彼を受け入れるということによってお父さんの愛を表現しているんですよね。そのことを見ても分かるように、息子が悔い改めたからお父さんは彼を受け入れたわけではないということですよ。彼がごめんなさいと、お父さんに対して悪いことをしてしまいました、許してくださいと言ったから、お父さんは弟息子を受け入れたわけではないということです。私たちは時々利害関係の中で相手が謝ってきたならば許してあげようというのが普通の考えではないかなと思いますよ。もし相手が何か悪いことをした時に謝ってきたらそれを受け入れてあげよう、許してあげようということが前提条件であるかもしれませんけれど、神様の愛は相手が悔い改めるその前にすでに許しておられるということであります。お父さんを見ても、そしてお父さんを通して表されている神様を見ても、私たちが悔い改める前から全ての罪を許してくださっている、そのようなお方であるということを心から感謝したいと思います。そしてそのような愛を通して弟息子は自分が悔い改めていた以上にさらに深い悔い改めへと導かれていったということですよ。弟が悔い改めようとしていた、それよりもなおお父さんの愛を経験することによって、自分がどれほどのことをしてしまったのかということを彼はさらに深く悔い改めることができたということであります。すなわち神様の愛は、そしてお父さんの愛は、人を責めるということではなくて愛し受け入れることによって本当の悔い改めへと導いたと言わなければならないんですよね。そして祝宴に入ろうとしなかったお兄さん息子に対しても、お父さんは近づいていって祝宴に入るようにと頼んでいるんですよね。これらのことを通してイエス様は、自由奔放に生きている弟タイプの人であっても、またどんなに信仰熱心な人であっても、共に神様の恵みが必要だということを教えておられるのであります。またそれだけではなくて、パリサイ人たちのように立法とか自分たちの在り方に固執している人たち、自分たちこそ正しいんだと主張している人たちでさえも、 まだ希望が残されているということをイエス様はこのところで語っておられます。何度もこのシリーズで語っていますけれど、お兄さんタイプに語られているというのは、パリサイ人のような立法学者のような、私たちはこうあるべき、こうしなければならない、そうでないものは間違っている、排除していくという人たちに対して語られている話であります。でも放蕩息子の例えの中で、お父さんはそのようなお兄さんに対してもまた憐れみと恵みを注いでおられるということであります。ですから、どのような人たちに対しても可能性があるということを聖書は教えているんですよね。どんなに自由奔放に生きている人であったとしても、また心の凝り固まったような人であったとしても、神様の愛は変わらない。その愛で両方を愛しておられるということを知っていただきたいと思うんですけれど、アーメンでしょうか。私たちは自分でイエス様を信じたと思っているかもしれないけれど、本当のところは神様がまず私たちを見つけてくださらなかったら、私たちは神様を見つけることができないということですよ。神様が私たちを救おうとしなければ、私たちが救われる道はないということです。聖書が教えている一つのこと、それは神様が私たちに対して一つの救いの道を置いてくださったということであります。日本の中では山の登り口はたくさんあるけれど、行き着くところは一緒じゃないかって、言い換えればたくさんの宗教はあるし、たくさんの考え方はあるけれど、行き着くところ、すなわち救いということに対しては同じじゃないかというような考え方があります。確かに救いというものを除外するならば、キリスト教でなくても素晴らしい教えをするところはあると思いますよ。倫理道徳的な、人間としてどうあるべきかということを正しく教える宗教はあると思います。でも聖書が教えていること、それは私が道であり真理であり命であると語られた唯一のお方、それはイエス様だということですよ。イエス様以外には救いがないというのが聖書の教えであります。ですから、教えや習わしということではなくて、救いはただイエス様の中にあるということを知っていただきたいと思うんですけれど、アーメンでしょうか。人々が救われるということを神様は願っておられるんですけれど、でも神様はさまざまな方法を用いて人々を救われるということがあります。二人の兄弟を見ても分かるように、弟に対してはお父さんは走り寄って帰ってくる弟を全面的な愛を持って受け入れられました。言い換えるならば、痛いほどの神様の愛を弟は経験して、劇的に改心して変えられたという一つの救いのパターンであります。でもお兄さんに与えているお父さんの愛は、こんこんと説き伏せるように、こんこんと説得するように語っているんですよね。言い換えるならば、劇的に変えられて救われるという人もいれば、ひょっとすれば長い時間をかけながらゆっくりと少しずつ変えられていくという人もいるかもしれない。でもどのような救われ方であったとしても、誰かの救いが飛び抜けて素晴らしいということではないということを知っていただきたいと思います。どんなに素晴らしい証を聞いたとしても、どんなに劇的に変えられた証を聞いたとしても、その人の証を聞いて素晴らしいなって、うわすごいなって、ある時には、劇的に変えられた人の証を聞いて自分の救いがですね、小さなことのように思うという人も少なくないと思いますよ。クリスチャン2世3世の弱さというんでしょうか、よく言われることですけれど、救いというものに関する確信というものが弱いと言われているんですけれど、でもどのような劇的に変えられた人であったとしても、クリスチャン2世3世であったとしても、救われているというそのことに尊い意味があるということを知っていただきたいと思います。 どのような救われ方をしたかということが大事なことではなくて、今私たちが救われているということに意味があるんですよ。そのところに大きな価値、大きな愛を見出すことができると思うんですよね。なぜならば、私たちが救われるためには神様の大きな犠牲があったということを知らなければならないと思いますね。今回のシリーズである放蕩する神の中心的な主題というのは罪と救いということであります。私たちは罪と聞くとですね、神の前にどのような罪を行ったか、どの御言葉を守らなかったかということをまず考えると思います。どのような罪を犯してしまったか、何をしてしまったかということを考えると思うんですけれど、でもイエス様は本当の罪というのは単に私たちが犯してしまった罪というだけではなくて、もっと深いところにあるということを教えておられるんですよね。お兄さん息子はお父さんが準備した祝宴に入ろうとはしませんでした。それはまさに神様の前に失われているような状態であったんですけれど、それでも彼はこのように語っていますよね。一度でもあなたの言いつけに背いたことはありませんでしたと語っているんですよ。前回もお語りしたように、お兄さんがしている行為そのものがまさにお父さんを傷つけ、権威を失わせていることをしていながら言いつけを破ったことがないと言っている。でもそのことに対してお父さんは何の抗議もしていないんですよね。自分の息子が私はあなたの言いつけに背いたことがありませんと言っていることに対して、何を言っているんだと、お前が今祝宴に入らないということはまさに私の権威を貶めていることがわからないのかということも言えたと思いますよ。言いつけを守ってきましたというこの息子に対して、それは違うだろうということも言えたと思います。でもお父さんはそのことを一言も言っていないんですよね。ひょっとしたらお兄さんは自分が言っているように一見良い息子だったかもしれない。でも良い人、また熱心な信仰者であっても神様から遠く離れている可能性があるということを知っていただきたいと思いますね。神様の罪の定義は深いところにあります。単に犯してしまった罪というふうに考えるだけではなくて、私たちがしなければならないことをしなかったことの方がはるかに多い罪だということを知らなければならないんじゃないかなと思うんですよね。先日もお話しした通り、ルカによる福音書の15章の中には3つの例えが語られています。一つは迷い出た羊の話です。そしてもう一つは失われた銀貨の話、そして最後に失われた2人の息子の話であります。共通することは皆何かが失われて最後には見つかるという話ですよ。そしてそこには大きな喜び、大きな感謝があるということにおいては、この3つは共通しています。でも失われた息子の話に関しては明らかに違う点が一つあります。それは失われた羊、また失われた銀貨の話は、その持ち主が失ったものを探しに行っているということにおいて共通しています。でも失われた2人の息子、特に弟が失われたその時に対して、誰も弟を探しには行っていないということにおいては、この話は少し違ってきているんですよね。失われた弟を誰も探しに行くことをしなかったんですよ。ベトナムの戦争中にあった本当の話ですけれど、行方が分からなくなった自分の弟をですね、お兄さんが一人で戦場まで探しに行ったというような話があります。戦地の中で本当に命が危ない状態ですよね。 銃弾が飛び交うその間を縫いながら行方が分からなくなった弟を探し出すお兄さんがいました。でもそのお兄さんは奇跡的に怪我一つせずにですね、命が守られたんですけれど、そこには一つの理由がありました。それは戦っている両者にですね、このお兄さんの噂が広がって、このお兄さんの勇敢な姿、勇敢な心、それを人々が感銘してですね、お兄さんの姿を見たら撃つのをやめ、そして道を開けてやり、弟を探すことに協力したという本当の話があります。そしてこのお兄さんは一部の人たちの間ではあのお兄さんという呼び方で呼ばれるほどですね、ベトナム戦争の戦いの中で有名になった人がいます。これこそ二人の息子の例えでお兄さんが取るべき行動だったんじゃないかなと思いますね。本当のお兄さんだったら弟を探しに行くべきだったと思います。だけど弟を探して連れ戻すためには多くの犠牲を払わなければならなかったんですよね。なぜなら最初にお話しした通りに、お父さんは自分が持っていた全ての信頼を二人に分けてやりました。三分の二はお兄さんに分けてやり、三分の一は弟に分けてやりました。そして弟はその3分の1の財産を持って放蕩の限りを尽くして全てを失って帰ってきたんですよね。そして一文なしの弟を受け入れるということは、すなわちお兄さんの財産を削って弟を受け入れなければならないということを意味しているんですよ。理解していただけるでしょうか。お父さんが今日本文で語っているように、私のものはもはや全てあなたのものだと言っているように、お父さんが持っているものはもはや何もない、それは実はお兄さんのものですよ。そして弟を受け入れてやる、例えば食べるもの、着るもの、飲むもの、それら全てはどこから犠牲を払わなければならないんですか。それはお兄さんの財産を削って弟を受け入れるということを意味しているんですよね。私たちはよく弟は何の償いもなしに許されて受け入れられたと考えています。またそのように聞いています。お父さんが弟を受け入れたのは神様の愛を表している、それは無条件で無代価で全ての人が何の支払いもなしに許され愛されているということの象徴として語られているんですけれど、でも本当にそうでしょうか。例えばですね、自分が大事にしているランプを誰かが壊したとしますね。自分が本当に大事にしているものを壊された時に、私たちには2つの選択があります。1つはその壺を弁償してくださいということもできるし、それを許してあげるということもできるでしょう。また違うパターンで言うならば、ひょっとしたら誰かが自分の評判を貶めるようなことを言ったとする。でもそのことに対してそれを責めることもできるし、許すということもできますよ。それと同じように、確かに許しというのは無償で無条件になります。でもそれは許される側から見るならば無償で無代価だということですよ。でも常に許されている背後には許す側がいるということを忘れてはならないと思います。そして許される側は無償で許されているけれど、許す側は大きな犠牲を払っているということを知らなければならないんですよね。割った壺を許してあげることはできるでしょう。そして割った人は無償で許されました。でも壺を割られた人は壺を失うという大きな代償を払わなければならないんですよ。自分の評判を貶めることを言ったその人を許すことはできます。そして許された人は無償で許されるでしょう。でもその人は評判を貶められたというそのことを負いながら生きていかなければならないということですよ。そこには大きな犠牲があるんですよね。私たちはいつも受ける側の立場だけではなくて、許す側の立場にも立たなければならないと思います。 憐れみと許しというのは罪を犯した者には無償で無条件に与えられるものであるんですけれど、与える側は大きな犠牲がそのところで払われているということを決して忘れてはならないと思うんですよね。お父さんから許された弟息子はですね、何の支払いもなく家族として受け入れられました。でもそれは同時に大きな犠牲をお兄さんに強いることを意味しているんですよね。この話は単にお父さんが息子を許したというだけの話ではありません。弟が放蕩した結果を誰かが償わなければならない、そしてその償いをできるのはお兄さんだったということですよ。お父さんは弟息子を迎え入れるということに対してお兄さんが犠牲を払うということを前提に弟息子を受け入れなければならなかったということであります。でも実際にお兄さんが取った行動は犠牲を払うということではなくて弟を非難するということでした。弟にとってお兄さんはどんな犠牲を払ってでも失われたものを取り戻そうとするお兄さんではなくて立法的で批判的なお兄さんでしかなかったんですよね。でもイエス様は例えの話を通して私たちが本当にしたい求めなければならないお兄さんが一体誰かということを教えておられます。私たちの本当のお兄さんは単にある程度の金額を支払って私たちの負債を支払われた方ではないということですね。失われた私たちを天から探しに来られた方、そして自分の命までも惜しまないで与えてくださったお方がおられます。それがイエス様ですよ。兄が自分の持っている財産を犠牲しなければ弟を家に迎え入れることができなかったのにもかかわらず、このところで描かれているお兄さんはその犠牲を払うことをしませんでした。でも私たちの本当のお兄さんは十字架の上で私たちの代わりに罪の支払いをされて全ての罰を担ってくださった、そのようなお方であるということを心から感謝したいと思います。本当ならば家を追い出されてもおかしくないような、見放されてもおかしくないような私たちが許されて愛されているその背後には本当のお兄さんであるイエス・キリストの十字架の死に至るまでの犠牲があったということを決して忘れてはならないと思うんですよね。ローマ人の手紙の8章の29節の中にはこのような御言葉があります。神はあらかじめ知っておられる者たちをさらに御子の形に似た者としようとしてあらかじめ定めてくださった。それは御子を多くの兄弟の中で長子とならせるためであったと書かれています。このようにイエス様こそ私たちにとって本当の長子であり長男であり兄だということですね。今日しっかりと知っていただきたいと思うんですよね。放蕩の限りを尽くしている私たちは何の代償もなく許されているものであります。でもその罰をイエス様が十字架の上で支払ってくださいました。イエス様は着ている服も人間としての尊厳も全て引き裂かれて一切の恥を受けられた方であります。それは私たちが今日尊厳を持って人間らしく生きることができるようにイエス様が身代わりになられたということであります。イエス様は十字架の上で全ての人々から罵られて拒絶されました。でもそれはイエス様の十字架の恵みによって私たちを神の家族として迎え入れることに他ならなかったんですよね。それでもなお私たちが律法のもとにとどまって神様の恵みにすがらないというならば、それはイエス様の十字架の犠牲を台無しにしていることになってしまうということを知らなければならないと思います。 父なる神様が私たちを迎え入れるためには他には方法がなかったんですよ。本当の長男であり本当の兄であるイエス様の尊い犠牲を通してでしか私たちを神の国に迎え入れる方法術はなかったということを知らなければならないんですよね。最後になりますけれど、私たちはどのようにすれば恐れとか怒りとかまた優越感とかそういう信仰生活じゃなくて愛とか喜びとか感謝とかそういうふうなものにあふれた信仰生活を送ることができるんでしょうか。それは私たちが父のもとに帰るためにどれだけ大きな犠牲が払われたかということを知ることから始まるんじゃないかなと思いますよ。ヘブル書の中にはあなた方は自分が受けた救いをなおざりにしてはならないと語られています。なおざりにするって何ですか？軽く扱うということですよ。私たちが受けた救いは決して軽く扱われるようなものではないんです。なぜならば私たちが救われるためにはイエス様の壮絶な十字架の死があったからですよ。神様の恵みにすがらないということは、神様の恵みに頼らないということは、未だに行いをもってこうしなければならない、ああしなければならない、クリスチャンはこうあるべきだというような考え方に凝り固まっているならば、私たちはもはやキリストの恵みのうちにとどまっているものではないと言わなければならないんですよね。私たちはイエス様の恵みの中にあって全ては自由であります。今日そのような神様の恵みにすがっていくものでありたいと思います。イエス様は私たちが奴隷のような状態であることをご存知でしたよ。弟のようにお父さんの財産があれば自分は自由になれると思い込んでいました。彼はそのように考えていました。お金があれば自由さえあれば自分は幸せになれると彼は考えていました。でも彼の行き着いたところは豚小屋でしたよ。それと同じように私たちもこれさえあれば自分は幸せになれるのにと思っているそのものによって実は囚われているということを何よりもイエス様はご存知でしたよ。私たちが握りしめているもの、これさえあれば私は幸せになれる、またこれがなければ私は幸せになれないと思っているものが実は私たちを捉えて離さないものなんです。でも私が本当にこれさえなければ私は生きていくことができない、これさえあれば私は本当に幸せになれると言えるもの、それはただイエス・キリストそのお方だけだということを知らなければならないんですよね。イエス様の中に私たちが求めている全てのものがありますよ。イエス様を信じるならばもはや全てのものを手に入れているものであるということをしっかりと知っていただきたいと思うんですよね。イエス様は十字架を通してそのように縛られている私たちを解放してくださった、自由にしてくださった、そのようなお方であるということを心から感謝したいと思います。私たちの前に置かれている道は弟のように自分のしたいままに自由奔放に生きるという道、もしくは自分の欲求を押し殺して心もない愛もないただ義務感でお父さんに仕えている道、二つの道が置かれています。お兄さんのように生きるんですか、それとも弟のように生きるんですか。でも私たちの前にはもう一つの道が置かれているんですよね。それは自らを犠牲にされた本当のお兄さんであるイエス・キリストの十字架の愛と恵みにすがって生きる道であります。イエス様が私のために何をしてくださったのかということを知るときに初めて私たちの心は動き出すんじゃないかなと思いますよ。私たちの心を神様に向けるそのことはですね、厳しい規律だとか戒めだとか規則だとかそのようなものが私たちの心を神様に向けるわけではない。私たちの心を神様に向けるただ一つのこと、それは神様が私たちを 愛してくださっているその愛が私たちの心を作り変えるんじゃないかなと思うんですよね。私たちの本当の兄はイエス様ただお一人であります。そして私たちを永遠の家である神の国に迎え入れるためならイエス様は命までも犠牲にしてその道を備えてくださったお方であるということを心から感謝するものでありたいと思います。そして私たちもまたイエス様のように生きたい、そしてイエス様の恵みにすがりながら信頼しながら歩んでいくものでありたいと心から願うんですけれど、アーメンでしょうか。今日の本文の中でお父さんがこのように言っていますね。このあなたの弟は死んでいたのに生き返り、いなくなっていたのに見つかったのだから喜び祝うのは当たり前ではないかと言いました。前回語りましたようにお兄さんは自分の弟に対してこのあなたの息子と言いました。血がつながっている弟でありながらこのあなたの息子、お父さんには息子かもしれないけれど私には関係がありませんという言い方をしています。でも今日お父さんはそうじゃないでしょって、この子はどんなに出来が悪くてもどんなに放蕩して自由奔放で自由気ままな弟であったとしてもあなたの弟じゃないんですかって、あなたの兄弟じゃないんですかって、ここに一つの教会の姿を見ることができます。あなたの子供はという以前にそれはあなたの兄弟じゃないんですか、あなたの弟じゃないんですか、あなたのお姉さんじゃないんですか、あなたのお兄さんじゃないんですか、あなたの妹じゃないんですか。神様は今日そのように問うておられます。いや、あの人と私とは関係ありません。世の中ではそれが通用するでしょう。でも教会は神の家族です。それを本当にそのように思うならばこれは私の子供です、私の兄弟です、そのように語るべきじゃないかなと思いますね。神様はあなたの子供といったお兄さんに対してそうじゃない、それはあなたの弟だよってそのように語られました。私たちは形式とか見せかけとか上っ面じゃなくて本当に心からイエス・キリストを長男お兄さんとした一つの兄弟姉妹、そのような関係でありたい。教会の中で何々兄弟何々姉妹ということは簡単です。でも心から兄弟姉妹と思いながら受け入れていくものでありたいと思います。ひょっとしたら受け入れることが難しいという人もいるかもしれない。この出来の悪い弟とお兄さんは思っていました、だからあなたの子供かもしれないけれど私とは関係がないと思っていました。私たちも教会の中で神様の子供だと分かっているけれど私とは関係がないというような人がいますよ。でも神様は決してそのようなことを望んではおられないということを知っていただきたいと思うんですけれど、アーメンでしょうか。イエス様が語られた本当の兄なら本当の兄弟なら自分の兄弟のためにどこまで犠牲を払うことができるんですか、そのことが問われているんじゃないかなと思います。そして最も良い模範を示してくださったお方、そのお方がイエス様であるということを知っていただきたい、そのように願うんですけれど、アーメンでしょうか。一言お祈りしたいと思います。イエス様、ありがとうございます。あなたの尊い恵みのゆえに主を心から感謝します。私たちの本当のお兄さんはイエス様、あなたご自身です。聖書の中で語られている放蕩息子のお兄さんは決して犠牲を払おうとはしませんでしたけれど、イエス様、あなたは放蕩している私たちを救い出すために命を懸けて私たちを探し出してくださったお方であることを心から感謝します。あなたが私たちを探してくださったから今私たちが救われていることを心から感謝します。今このところに座っていること、 そのことは神様から愛されていることであり、神様から探し出されているものであるということを心からありがとうございます。主よ、感謝します。放蕩の限りを尽くしているものでありますけれど、そのようなものでもあなたは変わらず待っておられるお方であること、またイエス様を使わして私たちを救い出してくださったことを心から感謝します。イエス様、あなたの皆を褒めたたえます。主よ、ありがとうございます。感謝して愛する主イエスキリストの皆によって御前にお祈りをお捧げいたします。アーメン。